南明法蓮華経、南明法蓮華経、南明法蓮華経。我深く難事なおうやもあえて共慢せずゆえんはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと。南明法蓮華経、南明法蓮華経、南明法蓮華経。はい、御所の196の8行目ね、196の8行目、ちょっと下がったところに、これらほど忌み時期お経に何事をか隠すべきというところですね。196の8行目の上からちょっと下がったところ、これらほど忌み時期お経に何事をか隠すべきというところね。そこから、段落のところまで、読みますね。はい、じゃあ一緒に読みます。開目承認のたまわく、これらほど忌み時期お経に何事をか隠すべき。なれども二条仙台不浄仏と説かれしは玉の傷と見ゆる上、神三章まで史上小学と名乗らせたまいて、苦音実情の受領本を解き隠させたまいき、玉の割れたると月の雲の書かれると日の食したるがごとし、不思議なりしことなり、阿言法道般若大日経等は仏説なれば、忌み時期ことなれども華厳行に対すれば言うに甲斐なし、可能経に非せんこと、これらの経行に劣るべからず、されば造阿言行にいわくはじめ浄土虎うんぬん、大司教にいわく如来浄土はじめ16年虎うんぬん、浄明教にいわくはじめ仏樹に出して力めて魔王光図虎うんぬん、大日経にいわく我昔道場に出してとらうんぬん、人の般若行にいわく29年とらうんぬん、南明法蓮華経、南明法蓮華経、南明法蓮華経。本日は三月度の日蓮大聖人様のご法恩お講にあたりまして、皆様方にはコロナの不安を乗り越えて、新人の真心を抱いて、ご参詣をいただき、誠にありがたく尊く存ずる次第であります。この3月は皆さん方もテレビや新聞で、この、目の当たりに、されていると思いますけれども、 3月の11日、現在2万2200人、東日本大震災で、亡くなられた方、東日本大震災から10年目を迎える、年で、あります。本当に改めて、このテレビなどで、映像を見ると本当に言葉がない、胸が締め付けられるような思いがします。しかし本当に、他人事ではなくしてですね、いつ私たち自身もそういうことに遭遇しなければならない運命にあるわけですので、一日一日をですね、この命を大切に用いていかなければいけないなということを改めて感じた次第であります。コロナワクチンのですね、予防接種も最初は2月頃に受けられるようにというふうに発表されていましたけれども、3月、4月、5月というふうにずるずるずれていくようで、連絡が届いたらですね、私自身できるだけ早く受けたいというふうに思っています。幸いにして、高齢者ですので早めに連絡が来るんではないかというふうに思います。副作用の心配を言われる人もいますけれども、受けない心配と受ける心配を考えると、人に運び移す危険を考えれば、命に関わる基礎疾患がなければ、国民全体が受けて、国民全体、世界全体の危機的状況を少しでも改善しなければいけないと、私自身は個人的に思っています。幸い、このずるずるずるずるとずれていきますけれども、優先順位が早いと言われていますので、早く連絡が来ないかなというふうに思っている次第であります。皆さん方も特別な重い持病があれば別ですけれども、お医者さんにきちんと説明を受け、話し合って、問題がなければ健康な人は自分のため、人のため、社会のため、できるだけ、受けるように、していただきたいというふうに思います。さて、3月の20日はですね、春の お彼岸です。コロナの予防接種とは全く意味が違いますけれども、大切な先祖個人の追善供養、成仏を願うということも、自分のため、先祖のため、成仏を願い、成仏できる法というのは、唯一南無法蓮華経の法しかないわけでありますから、私たちがその大切な個人の追善供養をしなければ、先祖個人は昔の真言宗、禅宗、念仏宗の縁によって、罪障消滅できない罪障の世界に引きずられていってしまうわけであります。私たち南無法蓮華経の信仰する者の大切な責任として、しっかり南無法蓮華経のお題目を唱え、先祖個人の供養を心がけていかなければいけないわけであります。ある人が、お寺は死んだ人間のためであり、生きている人間の生活や仕事の方が大切で、生活や仕事を犠牲にしてまで信心をする必要はないじゃないかという人がいました。お寺は死んだ人間の係のためにあるのではありません。死んだ人、生きていたというような、 その差別区別の上に成り立っているのではなくして、命は永遠であり、つながっているからこそ正しい信心修行が必要なことを生きている人間に説き伝え、同時に生きていた人、自分の命につながっている亡くなった人の成仏を生きている人の信心修行にそのきっかけというものがかかっているということを皆さん方にお話をしているわけであります。お寺は死んだ人間の係という間違った考え方を持っている人は、お寺は生きている人、死んだ人、すべての命の要となる法を説いている場所だというふうに考え方を改めていただきたいというふうに思います。先祖個人の供養も、自分を産んで育て支えてくれた人がいて今の自分がいるという、忘れてはいけない、目に見えないけれども確かにある自分の命の根っこに対する恩に報いる感謝のためにしなければならない心であるということを、信仰心があろうがなかろうがその思いというものを持つということが人間として最も大切なことだというふうに考えていただきたいというふうに思うわけであります。さて、それでは難しいですけれども、日蓮大聖人様が佐渡の厳しい寒さとひもじさの中で死を毎日覚悟しながら書かれた開目抄のお話に入っていきます。今皆さん方と一緒にお読みした前のところの先月のお話は、華厳宗の華厳経の教えのこの中心となるところの教えというものは、私たちの心も仏も衆生もこの三つは差別なく平等であるということをこの説いている教えがこの華厳経の教えであります。でこの教えというものは仏法の真髄に迫る教えであります。この教えの内容を説いている教え、華厳宗でなく法相宗や三論宗や真言宗や天台宗の真髄にもこの三つが差別なく平等であるという教えというものは、この宗派を超えてこの仏法の真髄にならなければならない、仏法の根本となる教えであるというところまでお話を申し上げました。今日はその次のところで、これらほどの忌み時期お経に何事を隠すべき、なれども二条仙台不浄仏と解かれしは玉の傷と見ゆるというふうにありまして、これほど優れた仏法の本来の目的に迫る教えというものをこの華厳経の中において説いているにもかかわらず、また何一つこの経典の中に隠さなければならないような理由というものは何一つないのに、一番大切な真髄に迫っているんだけれども、まだ真髄というものを解ききれない、一番解かなければならないはずの声聞縁覚の二条の主生というものの成仏というものが華厳経の中では説かれていない。逆に声聞縁覚の二条の主生は成仏できないということをこの説いて、成仏できるということをこの本当の真髄までこの至っていない、解ききれていない、どれだけ尊い教え、真実に迫っている教えでも、それは迫っているだけであって真実の教えではないと。それが解かれていなければ、我流転生を書く、どんな立派な竜の絵を描いても最後に 芽を入れなかったならば、それは松の木が横たわっている絵と同じで、全部無駄となり、何の価値もない。竜の格好してるなと思っても、芽を入れなければ、生きた竜には見えないと。それと同じであるというのであります。その次のところに、三所まで、神三所まで、四条小学と名乗らせたまいて、久遠実情の受領本を解き隠させたまいきというふうにあります。全部で、華厳経というのは、80巻、このあります。80種類の教えが、このまとまっているということなんですね。で、その80の中の大事なこのお経というのが、この3つあって、この華厳経の中の、明厳本というお経と、明号本というお経と、十条本というお経、この3箇所に、釈尊が悟って、仏となって初めて、華厳経を解き出す時の様子が説かれてあって、釈尊自らが初めて悟った四条小学ということをこの書いている。初めて悟ったということは、法華経に書かれてあるところの、解き明かされているところの久遠実情。釈尊は釈迦族の皇太子として生まれて、出家して、そして、たくさんの修行を経て、仏に、悟りを得て、この仏になったという、釈尊の人生以前の昔、久遠から、法華経を悟り、釈尊は仏であった。その悟りから出発して、そして、釈尊として生まれて、華厳経を解き始めたわけであります。しかし、悟った久遠実情を初めて解いた華厳経の中に、修行の基本、理解力がないために、当然、その一番最初に、仏教の真実を悟ったんだけれども、その真実をストレートにこの修行に解かなかったし、解けなかった。解けば当然我々は混乱してしまうということを考えて、解かなかったし、解けなかった。受領本をいきなり解くわけにはいかないので、受領本で解き切った内容を華厳経では隠したわけであります。隠した。これは前も皆さん方にお話ししましたけれどもですね、あの有名なですね、3度4度とこの挑戦をしてチャレンジをして、そして中国からこの日本に渡ってきて、この目が見えなくなってしまった鑑真というこの歴史上有名なお坊さんがいます。本当にこの正しい教えをですね、この日本に伝えたいんだというこの使命感を持って、何度失敗してもこの日本に向かう船に乗ってこのやってきたわけなんですね。でそれが奈良の東大寺にこの正常のこの階段をこの建立して、この日本で初めてこの天皇をはじめとして国民が正常の受戒を受けた、その受戒師中心者としてその鑑真がこのいるわけなんですよね。その鑑真は実は中国で法華経の信仰をしてたんです。だけど鑑真は渡ってきた時に、ここでいきなり自分が知っている法華経の教えを説いても、仏教にほとんどこの 理解をすることができない日本の国民に対して、最初から「法華経」を説いてもこれはダメだろうというふうに判断をして、鑑真は日本に渡ってきてから一度も法華経を説いていないんです。そればかりか、症状の法華経よりはるかに低い症状の受戒師として、この尊敬はされていましたけれども、症状の受戒をこの授ける受戒師としてその生涯を終えてしまった。だけれども、鑑真が持っていたいろいろなこの本、この資料の中には、この法華経に関するところのこの教えというものが、そのたくさんその書きつけられて、この残っていたということが言えるんですね。だから、正しい教えだから、いきなり一足飛びに、この解けばいいという問題ではなくして、お釈迦さんも自分が悟ったところの、南無法蓮華経の法というものをいきなり解くということができなかったために、華厳経は真実に迫る教えで尊いけれども、真実は説いていないということなんですね。そういうことを言ってるわけなんですね。その次に、玉の破れたると月に雲のかかれると火の食したるがごとし、不思議なりしことなり、阿言法等般若大日経等は、仏説なれば、意味時期ことなれども、華厳経に対すれば言うに甲斐なし、かの経に非せんこと、これらの経行に、とかるべからずというふうにありますね。これではですね、この宝の玉がですね、宝の玉が割れたら、このクズになって、この何の価値もないですね。この宝の玉っていうのはですね、このちゃんと磨いて、このきれいにその輝いている状態、傷がない状態だから、それは宝として成り立っているわけなんですね。ダイヤモンドであろうが何であろうがですね、その割れてひびが入っていると言うんだったら、これはもともと100万円したもんですとかいうふうに言っても、もう割れてしまっていたならば、傷がついてしまっていたならば、それはゴミと同じだということになっちゃうわけですね。ゴミと同じだと。それから雲がかかった月であるならば、そこに月が出ているんだと、今日はここに月が見えるはずなんだというふうに言っても、真っ黒の雲に覆われていたならば、それは月がないのと同じだと、何の価値もないとですね。それから日食になって、この日が欠けてしまったら、そこに、太陽があるんだというふうに言ってもですね、それは夜と同じじゃないかということなんですね。私小学生ぐらいの時にね、まだ坊さんになる前にね、自分の家にいた時にね、その日食あったんですよね。ほんでその当時だからね、ガラスにね、ガラスにろうそくにガラスをかざして、それでなんか黒くすすをこのつけてね、で学校の先生がね、毎日その日食になるまでのこの間にね、直接見んな、目が潰れるぞとか言って、その言うんですよね。ほいで、みんなね、このぐらいのこのガラスをもらってね、それでろうそくでこうやってすすをつけてね、それでそのいよいよこの始まるという時にね、もうみんな固まってね、こうやって見ましたよね。で中にはすすつけすぎてね、何も見えない人がいるわけ。すすつけすぎたらもう日食の前に日食になってるよね。とんでもない人がいて、俺は見えれないとかわーわーわー言ってましたけど、まあ本当にこれで その皆既日食って完全にこうやって隠れて本当にこう暗くなってくんですよね。すごいなと思ってびっくりしましたけどもね。だからもう昔の人たちはそれ分かりませんから、これは何かのたたりだとかいうふうに思ったのはまあ当たり前だと思うんですけれども、そうやってなった時なった瞬間っていうのは、あそこに太陽があるんだよとかいうふうに言ってもですね、今の人間はいやー本当にこの美しいですねとかドラマチックですねとか言ってますけど、昔の人たちはもう恐ろしくて恐ろしくてもうこのしょうがないわけですよね。誰が太陽を隠してんだろうというふうに、そのみんなその怯えて、何か不吉なこと悪いことが起こるんじゃないかというふうに、そのみんなそのこの騒いでたわけなんですよね。でだんだんだんだんこうやって太陽がまた元へ戻ってきますからね、はあ美しかったなとか言って、今だったらもう今コロナでしょうがないですけども、飛行機に乗ってるまでその外国に行って、そういうものをこの見る人がいるっていうんですけども、なんていうんですかね、昔の人たちが思ってたことと今の人間が考えていることはもう全然違うことになっちゃってるなというふうにこの思うんですけどもね。ですから大聖人の時代はこれは大変なことが起こるというふうにその全ての人が考えていたこの時代なんですよね。そして人間はそういう自然の変化というものからですね、自分たちは正しく生きてるだろうかということを考えたわけですね。だから私たちは昔の人たちはですね、その知識がなくてその幼稚だったなというふうにバカにするのは簡単なんですけども、だけども自分をそういう自然のこの変化っていうものを通して自分たちは本当にその正しく真面目に生きてるだろうかどうだろうかというふうに自分をそのことを通して振り返るっていう考え方は今の人間よりもはるかに優れてるということなんですよね。そこを私たちは大切にしていかなきゃいけないんじゃないかというふうにこの思うんですよね。ちょっと話がずれましたけどもね我々凡夫からすればですね、この正しい真実の教えであれば、初めからこの法華経を説き、南無妙法蓮華経の大切さを示し、他のお経を説かなければ、主上は南無妙法蓮華経の法以外のこの教えというものがないわけですから、南無妙法蓮華経が唯一の教えなわけですから、何にも迷うことがなかったじゃないかというふうにこの考えるわけですよね。なぜわざわざ迷うような教えを説いたのか、不思議だなというふうに思うわけなんですけれども、阿言経、報道経、般若経、大日経などはですね、仏の説いた教えであるけれども、内容ははるかに華厳経にこの及ばないとですね。さっきも言ったように、やっぱりいきなり最初にボンと説いてもですね、主上は余計に混乱をして、そしてその拒絶反応というものを持ってしまう。だから仏は将来迷うかも分からないけれども、順々にこの私たちに幼稚園や保育所の教え、小学校の教え、中学校の教え、高校の教え、大学の教え、社会の教えというふうに順々にその私たちのこの心というものがこの南無妙法蓮華経の方に向かうように段階を踏まえてこの教えというものをですね、この解かなければならなかったと。でその段階を踏んだがために、またその段階の中で、俺はこれでもう満足だから、俺はこれでいいからと、いや次の段階よりも俺の方が劣ってるというふうに言われても、俺は別に劣ってると思わないからというふうにその迷うようなその結果にこのなってしまったということなんですよね。だから当然阿言経、報道経、般若経、大日経の中にはですね、華厳経に説かれている真実に迫るような心、仏、 主張の3つは差別なく平等であるということなどは、この華厳経よりもこの阿厳経、報道経、般若経、大日経、この南無阿弥陀仏の人たちがこの中心にする、南無大師遍照金剛の真言宗の人たちがこの中心とするお経というのは、華厳経の教えよりも低い教えなんだということなんですね。だから華厳経の教えに説かれている大切なことさえも、真言宗や念仏宗の教えの中には説かれていないんですよということをこの示されてこのいるわけなんですね。その次に、されば造阿厳経に曰く、はじめ浄土をとらうんぬん、大失教に曰く、如来浄土をはじめ十六年とらうんぬん、常明教に曰く、はじめ仏寺に座して力めて魔を殺すとらうんぬん、大日教に曰く、我昔道場に座してとらうんぬん、忍能般若経に曰く、二十九年とらうんぬん、というふうにあって、阿厳経では釈尊は初めて浄土をした仏になったというふうに説かれ、大失教では仏は浄土をしてから16年になるというふうに説き、常明教では菩提樹のもとに座って初めて悟りを、この邪魔をするところの悪魔を降伏した、この要するに、悟りを邪魔するところの魔をこの打ち伏せて、そして自分は仏になることができたんだということを説き、大日経では真言宗の人たちが拠り所にするところの大日経では、私は釈尊は菩提道場に座って、島というのは煩悩魔、陰魔、島、天島という四つの魔が仏になろうとするときには邪魔をするということを説くわけなんですけれども、この八つの魔を克服して自分は仏になったんだということがこの説かれている。忍能経では自分は浄土をしてから仏になってから29年の間というふうに、それまでの経過をこの年数を定めてこの説かれている。つまり悟りを得て仏になってから、このお経に至るまでこういうことがありました、これだけの年数が経ったというふうに釈尊は振り返って言っているけれども、悟った内容である一切一番最初にこの菩提樹の木の下に座ってこの南無法蓮華経を悟ったんです。南無法蓮華経を悟った。南無法蓮華経はいつも言うように、一切衆生平等成仏の法、この一切衆生平等成仏の 法は全く法華経に至るまで一回もかすりもしないでこの説いていないのであります。このように示されているんです。悟りを得てから自分は今に何年経ったっていうふうに振り返って言っているけれども、一切衆生平等成仏の南無法蓮華経の法というものはこの説かれていない。このように示されているんですね。悟ってから法華経までは44年です。44年。さっきの大日経は悟ってから29年目のお経ということになりますね。だからお釈迦さんが法華経の一つ前の無量義経というお経で、44年未見真実、44年今までこの悟りを得て立ってるけれども、いまだに一切衆生平等成仏の法は私は説いてこなかったと。これから説く教えが一切衆生平等成仏の法ですよというふうに、法華経の直前にそのことを自ら、自分が説いてきた教えであるにもかかわらず 今までの教えでは仏にはなれないんですよということを宣言をして、そしてこれから説く教えを信仰していかなければ、信心修行していかなければ仏にはなれないんですよ、これから説く教えのために今までの教えを説いてきたんですよということを、この釈尊がこの法華経の一つ前の無量義経の中においてこの宣言をしたということなんですね。悟ってから法華経まで44年経って、徐々に法華経の内容というものに迫っていったんじゃなくて、初めから法華経の内容は悟って、そしてわざわざ低い教えから衆生の心というものを耕すために、低い教えから順々にこの説いてきたというんですね。当然初めから法華経の一切衆生平等成仏の法を悟った上で、華厳経、阿厳経、報道経、般若経と衆生の心を耕すように、低い教えから順々に衆生の理解力を高めるようにお経を説いてきて、最後の法華経へ来て、仏の中身は仏の悟った法、仏を尊敬し仏を本尊として信仰するのでなく、仏の悟った南無法蓮華経の法を本尊として信仰し成仏しなければ、あなた方も私と同じように仏になれないよと。私と同じように仏になりたいんだったら、私が悟った南無法蓮華経の法を信心修行しなかったら仏になれないよ、私を拝んでても仏になれないよということが法華経に書いてある。他のお経には一切説かれていないで、阿弥陀如来に全てを任せなさい、大日如来に全てを任せなさい、任せなさい任せなさい、この仏を尊敬しなさいということは説いているけれども、私が仏にさせてあげようということは説いているけれども、何の法で仏にさせてくれるかということはどの経にも書いてない、法華経にしか書いてない。だからさっき言ったように、法華経の前の無量義経で44年未見真実というふうに示され、法華経以前のお経には未だ一切衆生平等成仏の真実の法は説いていませんよということを自ら宣言をこのされているわけであります。だから日蓮大聖人様は他宗のまた他のお経の悪口を言ってるんじゃなくて、法華経に至るまでの方便の教え、成仏できない教えを信心修行することをやめて、成仏できる法華経の南無法蓮華経の信心修行をしなさいと。そうでなかったらあなた方が求める仏にはなれないんですよということを訴えているわけであります。何を拝もうが何を信じようが自分たちの勝手じゃないか、自由じゃないかと。それは自由です。間違った教えを信ずるのも自由です。イワシの頭を一生懸命手を合わせて拝むのも自由です。だけど成仏できない、成仏できないのも自由ですけども、成仏したいんだったならば成仏できる教えを信仰しなきゃいけないということなんですね。私たちにはなぜ信仰が必要なのか。仏教の本来の目的は一切衆生平等成仏であり、そのことが説かれている法を信仰し修行しているのか、そのことをしっかり踏まえて信心修行というものを大切に、何しろ実行しなきゃいけないんです。その法を、どんだけ法が正しくてもその法を信じて修行して実行していけなかったら成仏はできないんです。ね、私は名前を所属している そのお寺が南明法蓮華経で正しいこの信心なんだよね、正しい教えなんだよねと、私はサボってるけどねと言うんじゃ成仏はできないんです。南明法蓮華経の信仰をするということは南明法蓮華経を実行するということなんですね。実行しなきゃいけないということなんです。その実行するということが大切だということを自覚をして、人に言われてんじゃなくて自分が自覚をして実行して、本当に正しい教えを正しい成仏につなげるのは自分自身だということ、そのことをきちっとこの自覚をして、この信仰を大切にこの貫いていっていただきたいということなんですね。だから低い教えに満足するんじゃなくて、低い教えに迷うんじゃなくて、本当に仏のこの私たちに貸し、私たちに与えようとしたその目的は、誰でも仏になることができると、どんな命でも仏の命が備わっている、誰でも仏になれる教えなんだから、誰でも仏になる教えを実行してもらいたい、それがこの南明法蓮華経の教えであるということを改めて自分の心に刻んで、この信仰というものを大切にしていっていただきたいということをお願いして、本日のお話とさせていただくものであります。南明法蓮華経、南明法蓮華経、南明法蓮華経。